こんばんは、ケンです。
ミカです。
今週も始まりました。毎週金曜夜9時からお届けしている既婚男女の恋とか愛とか人生とか。この番組はアラサー既婚男女2人が恋愛、結婚、子育て、人生などいろいろなテーマについて赤裸々に語り合うトーク番組です。もう4月に入りまして、新生活スタート。
奈良市保育を終えてるんですけど。
そうか、今月から保育園スタート。
そう、4月から入園して。1歳半くらいなんですけど。
1歳半の娘ちゃんが、
めっちゃ大変でしたよ、マジで。
へえ。
こんなに泣くってくらい。
あ、そうなんや。
で、寂しんぼだから、家に帰ってからはひどい。もう1ミリたりともママと離れられない。ママ離れたらいなくなるって
分かって。もうそっか、怖いんだ。
思っちゃってるからフラッシュバックしちゃって、パニック。ママママママみたいな。
大変やな。
寝かしつけも10キロの重さがあるんだけど、娘が私の上に2段バスみたいになって重なるように寝ないの。
あ、そうなんや。
で、この状態から下ろさなくちゃいけないじゃん、布団に。下ろす瞬間、いやないみたいな。うちの子、イヤイヤ期じゃなくてないない期なのね。ないないっていう、ないって言われて、ギャン泣き。それを 10往復くらいするの。
マジ
で、やっと寝るみたいな。
じゃあ寝かしつけ結構時間かか
ってる。やばい、窒息するかと思うよ。あの10キロ超えのものが自分の上に乗ってるから、息できないし。
へえ。
寝かしつけ1時間半かかる。しんどい。
うわ、そりゃしんどいな。
しんどい。毎晩もう倒れるよね。髪の毛もボッサボサになって、もう本当に。
いや、そりゃお疲れ様です。
保育園を、行かせなきゃよかったじゃんって思うもん、ここまでなると。
そうやね、多分行かせてなかったらね、
こんなにストレス与えてないし、
多分な、
寝かしつけ私もこんな辛くないし。
あ、そうなんや。
えぐい。なんか反動あった、そういうの。
いや、うちの子はほんま3歳まで自宅保育やったから、そのタイミングで、その親から話したタイミングがなかったから。
3歳だと軽い、やっぱ親とバイバイしても、
全然。あの、幼稚園も別に奈良市保育とかは最初の1週間だけ午前中みたいなだけで、
まあ、泣かない。
うんうん、
そうだよね。もう頭で分かってんだよね。お迎え来るからねの意味も分かってんだよね。そうそうそうそう。
で、泣く子もいた、泣いてる子もいたし、いるんだ。最初ちょっと通いなかった子もいるけど、だんだん友達と慣れてきて。
そうだよね。
そうで、うちの子は、上の子はまあ楽しいって感じやったから、序盤から割と大丈夫やったし。
いいよね。
だから結構多分、
いや、重たい、しかも
と思う、
なんかすごい保守的な縁だから、最初は母子同伴なの。
それって普通なん？珍しくない？
超珍しいと思う。1週間くらいはお母さん離れないで、園の中で、教室の中で、あの、親子一緒に過ごしてくださいね。で、当然ママって来るんだよ。
そうや
な。おもちゃ見つけたらママこれみたいな、で、ダメじゃん。で、一瞬離れようとするんだけど、30分くらい平気じゃないと母子分離できませんって先生に言われて、2週目やっと離れて、午前中だけとか。
はいはいはい。結構大変。
課題がもう積み積みで。
ああ、でもちょっと重いかもね。
重い。
確かに。なんか
娘もかなり寂しんぼタイプなんだなっていうのは分かったし、平気じゃないんだよね。
ああ、そうよね。確かに刺激が強かった日って夜やっぱ寝ないっていうのは共通してるから、それ多分相当今ね。
相当今頑張ってるのよ。で、一回なんかバイバイってして、めっちゃあっさりバイバイできた日もあるんだけど、迎えに行った時がもうギャン泣き。で、張り詰めてたみたいな、頑張ってたみたいなのが分かる。
そっかそっか。いや、そりゃそうかも。
なんかね、ほんと心痛いんだけど、これやんないと職場復帰できないし。
そうよね。
そう、
うちも確かに下の子同じ学年で1歳2ヶ月とかやけど、あの、最近お母さん、ママが買い物に出かけて、俺と一緒にいるとかの時も、やっぱママが出て行ったら泣いてる。
泣いちゃうね。
ちょっとしたら、あの、全然遊んでるけど、
1歳ちょっとってママ大好きだから離れらんないんだよね。辛いけど、でも、社会が許してくれないから。
まあな、そういう子育てこの時期は大変で、この時期で言うとさ、そのまあ新しい学年になったりして、子供のね、あの、習い事 ね、まあ、まだ1歳やったら早いかもしれないけど、
いや、考えてるのよ。
あ、考えてますか。
いろいろ英才教育を受けさせたいんだよね、ちょっとね。
あ、結構だって、うん、確かに教育熱心なイメージ。
うん、教育したいですね。
どういうのを考えてんの
今。スイミング興味あるでしょ。
スイミング。
バレエ、体操類。
はい。はい、
体を動かす、うん、であとはピアノ。ピアノ絶対やらせるって決めてる。
おお、
うん。
いいですね。
そう。あとはなんか地域教室とか行ったらもう、はい、まあ、土日の時間潰れちゃうんだけど。
そうか、土日しかないからね、保育園の場合はね。
そうなんだよね。そっか、結構、うん、多忙な幼児にさせるのかっていうね、
うん、
まあどうなんだろう、幸せなのかなっても思うよね。
むずいよな、そこな。
え、おすすめある？
おすすめ、ちなみにあのうちは下の子、
うん、
1歳2ヶ月
2ヶ月
スイミング始めました。
始めたんだ
今月から、
うん、ベビースイミング。
そう、あの親同伴で
楽しい。
俺はまだ行ってなくて2回ぐらいしかやってないから、うん、そのうち行きたいんやけど、うん、まあなんか、あ、でも泣いてる、めっちゃ泣いてるっぽい。
泣いてるんだ。水あんま好きじゃない。
うーん、どうなんやろうね。
ブクブクブクもするの、潜水
って。いや、もうほんま最初は全然抱っこして一緒になんか、うん、お母さんが抱えて歩くとか、水慣らしみたいな。
なるほど。泣く、
怖いんかな。なんかね、うん、違う雰囲気なのと、やっぱり、うん、まあお母さんと、まあ、離れることはないけど、うん、やっぱいつもと違うってわかるから、
う
ん、ちょっとやっぱりなんか、うん、っていう感じなんやろ
う
な、
うんうん、
で、まあそう、それはね、なんか、まあ奥さんがちょっと動きたいっていうのも含めて、
うん、一緒に動けるっていうのもあって、そうそう
そう、っていうので始めて、それとともにお兄ちゃんもスイミングこのタイミングで始めて、でも体操は半年前ぐらいからやってて、
うん、
運動系は体操、スイミングで、上の子はめっちゃやってんな。だから意外と、
え、めっちゃ忙しくない？
体操、スイミング、うん、地域教室はもう1歳ぐらいから行ってて、
うん、
幼児教室みたいなやつ、
うんうん、
行ってて、あと、ピアノというか音楽教室。
私がやりたいこと全部やってる。
あ、そうそうそう、4つ
すごい、
4つやってる。
全部やっとる。
忙しさで言うと、でも幼稚園の場合は午後2時に帰ってくるから、
うん、そうだよね。
そうだから、それぞれの曜日に振ってて、うん、日曜日に音楽教室午前中にあるだけで、
うん、
土日基本空いてるというか。
それが理想。
そうだから全然、
だからね、考えてるんです。3歳くらいかな、幼稚園にステップアップしようかなって、う
ん、ああ、いいんじゃない。
うん、
あ、めっちゃいいやん。
とりあえず今職場復帰のために保育園だけど、うん、まあ条件整ってから3歳くらいからインターの幼稚園かましょうかなみたいな。
あ、インター、
うん、インター
インター、だから英語ですよね。英語教育をどうするか、うん、それ英語もちょっといろんな、うん、
でね、通わなくていいじゃない、インター行かしとけば。
そうやね、
一体型だから、
うん、
ありじゃないと思って。
英語教育どうですか？
英語教育全然やってません。家で。
これね、これさ、
全然やってない。
これ結構
ベビーシャークくらい。
あ、ベビーシャークね。
ベビーシャークの、
ベビーシャークの音、
あの歌が出る絵本くらい。
はいはいはいはい。
英語は。
これ結構俺、あの家庭によって思想が違うなって。
うん。割と、
そう、思う派で、そのいや、がっつり英語仕込みたいっていうご家庭と、
うんうん、
軽く別になんか鳴らしとくだけみたいなのと、うんうん、いや別に英語はいいです、
うん、
別に必要ないですっていう、う
ん、3パターン
結構分かれるなっていう印象があって、ね、
分かる。
で俺は、その上の子がここまで4歳になるまで育ってくるにおいて、うん、あらゆる思想をたどってきたタイプ。
あ、そうなの、うん、3つとも、
いろいろ、だから俺めちゃくちゃ本読んだりとか、めちゃくちゃいろいろその科学的な研究結果とかをいろいろ、
ぜひ聞きたい、
調べていった結果、うん、今の結論はね、うん、自分の中で今の結論は、うん、英語はとりあえず今はそんな別にガチガチにネイティブレベルっていうのは正直、うん、普通の一般の日本のご家庭は無理なよ、うん、相当な根気と相当な仕組み作りをしないと、
うん、
例えば親が帰国子女だとか、
うんうん、
あとはもう親がずっと家で英語のものをなんか流して、
うん、
話しかける時にもちょっと英語を入れてあげるとか、
うんうん、
どっか外国人の友達がいてその人と関わる機会が多いとか、結構やっぱ特殊なパターンじゃないとずっと英語漬けにするっていうのはまず難しいっていうのが一個と、うん、でそれによって何が起こるかっていうと、やっぱり日本語力の欠如が若干不安視されるという、
確かにね、
ことがあって、うん、これさ、あの俺の友達で、女友達日本人やけど、うん、スペイン人の男性と結婚して、うん、スペインに今住んでる子がいるんやけど、うん、その子の要は子供で、うん、家でお母さんとほとんど会話するから日本語なんよ、
うんうん、
でも外の幼稚園行ったらスペイン語なんよ、
うん、
ってなった時に、
う
3歳4歳ぐらいの時に会ったんやけど、どっちもあんま喋んなかった。
あ、う
ん、
なるほど。
でそれをお母さんすごい心配してて、でいろいろ聞いていくと、やっぱバイリンガルの子供たちってやっぱりそうなるんやって。
うーん、
でそうなってしまうんやけど、まあでも最終的にどっちも喋れるようになってくるから、うん、別に問題はないけど、一個問題があるとしたら、物事を考える時にどっちの言語に主軸を置いて考えるかっていう、うん、だからそこがしっかりしてないと、要はなんか物事を頭の中で考える時って絶対言葉を返すから、
うん、
言葉を返すその言語がなんかふにゃふにゃしてると、ちゃんとした思考ができない。
脳内母国語ですね、うん、
らしい、
うん、母国語の欠如は問題されてるよね、おうち英語とかもね。
そうそうそうそう、
わかる
っていうのがあるから、うん、その2点だから、環境を整えるむずいっていうのと、
ま
あ、あのやっぱり英語よりは基本はやっぱ日本語やし、
うん、
俺らの会話も
日本語を持ってほしいってことだよね。
そうそうそうやし、まあ言うて日本の幼稚園行って日本で今のところは育ってるから、
うん、
今のところその母国語の日本語をまずベースとしてしっかりやっていこうっていうのは大前提あります、
うん、
でプラス、でも英語を完全に別に遮断するつもりはなく、
うん、
特に、この時期だいたい5歳ぐらいまでの時期って、うん、もう音をひたすら入れるっていうのを今やってるっていう感じで、
うん、
なんか別に文法とかなんかそういうのはどうでもいいし、うん、なんか単語を遊びで増やすみたいな、なんか俺が適当に言うと か, なんか俺も英語の練習したいから、あの向こうは全く分かってないけどなんか喋りかける、簡単な文章喋りかけるみたいなことをやってるっていう現状で、俺は思うけど、やっぱ本人が英語必要やなって思った時に本気でやらないとダメやと思ってて、普通に生活してたらねってダメやと思ってるから、その時でいいなって思って。
確かに、
うん、ただなんかやっぱ発音とか音っていうのはこの時期で、残念ながら音の本もいっぱい読んだけど、うん、英語の耳、うん、要は日本人がよく言う L と R の聞き取りができないとか、うん、発音ができないって残念ながら1歳でも決まっちゃう。
そうね、
っていうから、うん、1歳までにもう下の子も1歳過ぎちゃってるけど、
もう
終わってるけど、うん、やっぱそこまでにある程度の量を聞かさないと無理っぽいね。
あ、全然聞けてないわ。
そう、でも日本語理解し始めちゃったらもうそっちが、
ね、
もう
ね、
なくなっちゃうから、うんうん、まあむずいけど、だからいろいろ俺もやってきた、ね、そのインター保育園みたいなのは実は1歳の時に上の子入れてて、う
ん、入れてるんだ。
でもそれは週1とか週2で、9時2時みたいな、
そういうパターンの習い事がとかね。
そうそうそう、うん、で行ってて、確かに今思い返したらその時はさっきの話に戻るけどちょっと泣いてたな最初はね、
うん、
でもそんなに重くなかったから、うん、やっぱみかんのとこは結構母親愛がね、
うん、
強い。
そうだね、うん、ちょっと私のこと大好きすぎて、うん、娘が、うん、それはある
っていうね、
うん、
でその週1,2ぐらい行ってたのはあのやっぱ吸収はめっちゃしてた、
うん、
けど4歳になって、
うん、
てかもう途中半年1年も行ってなかったんか な,、
うん、
なんか事情があってそこがもう店じまいというかすることになりまして、もう行けなくなっちゃったからやめたんやけど、うん、やっぱ退化してますそう、当時なんかもっと
できてた。
そう、色の名前とかもすごい発音でなんか言ってて、
うん、やっぱ忘却曲線あるからね、忘れちゃうんだよね。
英語のむずいのはもうずっとやっとかないといけない、
う
ん、これ大人もそうやけど、
同じ
留学行って喋れるようになったと思ったけど、うん、2年間全く触れてなかったらもう終わるやん、
うん、もう終わる、うん、
だからさ、やっぱ英語の継続性ね、めっちゃむずい。
もうコストかけてやるしかないよね。なんかもう一式教材買ったりとか、うん、それをもうずっとやるとか、はい、ちょっとお金かけないと難しいんじゃないですか、 YouTube だけとか。
まあね、
うん、
YouTube だけ、 YouTube はやっぱなあんま良くない、
リスクもあるですから ね、目に悪いんですよね。
そうしね、やっぱあんまね良くないよね、スクリーンタイムばっかね伸ばして、
うん、
っていうことで別に回しもんじゃないんですけど、うん、今やってるのが一時期チャレンジイングリッシュっていう、要は島次郎のあれをやって、チャレンジ、子供チャレンジをやってて、でそれに子供チャレンジイングリッシュっていうのもあったから、
ついてるん
だね、それも両方あの別料金でやってて、
うん、
やったけど、それもなんかタブレット学習がこっから多くなるみたいな、
そっか、
のでいやいやいやそれいらんなって思って両方解約して、
うん、
で今やってんのがあのトド英語っていう、
あ 知ってます、やろうとしてるやつ。
あ、おうち英語界隈で、
うん、そうそう、トドね、
トド英語を2ヶ月前ぐらいから、うん、トド英語とトド算数とい
いって言うよね、
両方。
それは何歳からなんだっけ。うちまだ
基本3歳ぐらい、ね、3歳、うん、多分1歳はちょっと早い、わかんない、ね、結構自分で考えてやんないといけないから、うん、でトド英語はやってるの見てるとまあ悪くはない。
結構数こなすタイプだよね、トド。
そう、毎日、ね、毎日できればやるし、うん、あれは結構音フォニックスに割と特化して、うん、その発音、
あ、素晴らしい、
うん、でも P っていうのはプップっていうあの、うん、発音ですよっていうのを遊び感覚で学んでいくみたいな、うん、いいね、だそれはやっといて損ないかなと思って、うんうん、その
導入も簡単と、
そう、うん、トド英語を最近はやってるのと、うん、あとだから上の子はでもね結構洋楽がずっと好きやったから、
あ、すごい、ね、
もう1歳の時から
英語の曲を
聴いてる、エミネム大好き、うん、そう、今のだから、ね、ミカの娘ぐらい、うん、娘さんの時期は
エミネム、
もうひたすら毎日エミネムのラップ、
え、うちお母さんと一緒ずっと見て
る平和平和こっちはもうマザーファッカーみたいなマザーファッカーみたいな、体だんだんと対照的な感じで育てたし、今はブルーノマーズ大好きで、
おしゃれ、うん、おしゃれな、
去年はクイーンが大好きで、
私も入れてこうかな洋楽、あ、そうそうそうそう、
あ、いいと思う、
テラスウィフトとか聞かせようかな、
あ、いいと思う、ね、家でずっと流してる、ね、流れてて、
親も苦じゃないもんね、
そうそうそう、
あの体だんだんずっと聞いてもおか頭おかしくなるからお母さんが
そう、そう、だからなんかそういうね、うん、あと嫌いにならないっていうのが一番大事だと思うよね、てか好きっていう、
好きである、
うん、楽しいっていうのがもう大前提、そこを損なわれたら、うん、やっぱこれいろんな、うん、あの分野のいわゆる先生みたいな人に話聞くけど、スポーツ教室やってる人とか、うん、やっぱ小学校のうちはもう楽しさ全振りでいいっぽい、
あ、
うん、
自分
もうサッカーにしても野球にしても、うんうん、体操にしても何でもそうやけど、英語にしてももう楽しい、やってて楽しい、うん、もうそれでいい、別に、
うん、
これこうした方がいいよとか別にそんなのいいから、うん、とりあえず楽しい、やってるのが楽しいだからやるっていう、
いいわね、
それね、
その時代いいわね、
うん、だ勉強とかも多分ね、それ、うん、それがいいよね、
うん、確かに、
だからもう最近もなんかちょっと、うん、奥さんには叱りました、
なんで、
うん、その勉強してる時に、うん、あのその幼児教室行ってるからさ、うんうん、結構プリントとかやってて、うんうん、毎日 4,5 枚ぐらいなんかいろいろプリント、はい、足し算とか
宿題があるね、
引き算とか、そう、もう掛け算とかやってんのよ、
早いよね、
4歳で、
うちのだっていとこの子供8歳、まあ、小児になるんだけど掛け算できないから、ね、うん
うん、まあでも普通小児ぐらいやんね、
クモンでずっと足し算やってるらしいの、
あ、そう
ちょっと遅くないみたいな、先取りじゃん普通、
そうね、
そう、4歳って掛け算
とか、まあ掛け算まだ理解してないけど、でも足し算引き算はもう何か大体大体終わってみたいな、
幼児教室のおかげ、
幼児教室のおかげ、まあそれは完全にそう、
すごい
やけど、何か結構ね口うるさく奥さんが、
うん
うん、これはちょっとやりなよとか、うん、
あ、宿題やりなさいよみたいな、
やりなよとか、うんうん、ここはこうだよとかを言いすぎるから、
あらら、
俺がちょっと何かそういうのほんまやめよう、
あ、口出ししないで、うんうんうん、楽しくやらせようよってこと、
そうそうそう、楽しまないと意味ないから、うん、それいやいややんの意味ないからっていうのを言って、うんうん、そう、でも言いがちよね、やっぱ普通は
言いがちになるのよ、早く終わらせてほしいし、
そう
そう
そう、何うだうだ、うちの子幼稚園行く前に朝やってるから、うん、それが遅いと、
あ、
もう連れて行くの遅くなっちゃうから、ね、もうせかしちゃうわけ、うん、でもいやいや別にもうそれやったら途中まででいいんちゃうっていう姿勢で、とりあえず楽しんでもらう、
うん、
嫌いにならない、
うんうん、
っていうのを心がけてますが、うん、まあなんかそれもね、どこまでね、なんか やるべきなのか、正直勉強もしなくていいと思うけどね、
学歴が全部じゃないですからね、
そう、
これからの
時代、いやこれはマジでそう、
うん、さらにそうなっていく、
もう人間力やから、
人間力、
前もねなんかちょっと話、うん、
言いましたよね、
はい、もうイーロンマスクも言ってますから、うん、もうね、
まあ、常にロンダリングなんていくらでもできるから、小池百合子の詐称とかもそうだけど
いやあれはあれはアウトやけどな、
海外大のサティフィケートなんていつでももらえるんだからっていう、
うんうんうん、
それをもうみんな心に持っていけば、
いやそうですよ、うん、だから別にそんなね、なんかこっから、いや周りもいるよ、やっぱお母さんも受験で成功するために頑張らせてますみたいな、
本当、
いやすごいやっぱ熱心の
4歳よね、
いやめちゃくちゃ、もう小学校受験
なんかそれに流されそうで怖いです、東京に、
ね、いやそう、
ね、これはね、それが正になってるじゃん、正しいと、
うん、あれは違うよ、
ネビーママたちの
違いますいやアホやと思う、今からそんななんか受験みたいなのは、
季節の花を覚えて、
ああそうそうそう、なんかその覚えるとか言うも嫌やし、うん、それをさ
確かに。なんかね、うん、好きで興味関心があって自然と覚えてったじゃないもんね。そう、親に言われて
これ。それすごい大事。
なるほど。
だからもうそれも心がけて、その幼稚園行くときに、しないと道端に咲いてる花綺麗だねって言ったら、うん、これ何のお花とか言ってくるから、うん、そこでなんか ポケット図鑑を取り出して一緒に調べて、
なるほど、
あこれ何々じゃないみたいな、
スマホで調べないと、
あスマホで調べない、
素晴らしい
っていうのをやったりとか、うん、っていうのは、あとなんか NHK のニュース見るとか、
うんうんうん、
そしたらそのアメリカの国旗となんかイランの国旗がパッて対立して出てくるみたいな、うんうん、があった時になんか世界地図貼ってあるから、あ今こことここは戦争してるんやでみたいな、あ
すごいわ、
とかできるだけ自然にというか、
うんうんうん
うん、
そっか、
だから今トランプ大統領も知ってるし、うんうん、習近平のことも知ってるし、
すごい、
ね、でアメリカと中国が仲悪いのも知ってるし、アメリカとイランが戦争してるのも知ってるし、ホルムズ海峡を閉鎖されてるのも知ってる、
えそんな大人でも知らないことい
やそう
知ってる、ちゃんと生きてない大人は知らない
よ、そうね結構ニュース見て会話したりとか、
すごいな、
うん、するようにはしてるけど、
時事に強いのすごいわ4歳
ね、え、まあ、うん、話すことが多いからな、話す量がなんか、
それすごい、うちはだってもう全然そんな、もう可愛いねって言っちゃってるもんね毎日ね、
いやいや、い1歳には俺もそうやで、さすがにそんな、なんか
ニュースはしない、
これトランプだよとか言わない、別に言わないけど
大きくなってから、
うん、そう、
そっかそっか、
で1歳っていう点でいくと、もう指先チークとやっぱ運動で、その神経系、脳と体の神経を強化するっていうのがめっちゃ重要、うん、だから
軸か、そう体幹とか、
そう体幹とか、あとやっぱ指先で脳が刺激されるから、指先で、
なんか特殊なこと訓練しました？
なんかね、いわゆるモンテッソーリ教具とかって言われるものがおもちゃで売ってあって、
ね、
なんか積み木でつまんで穴に入ってて、筒状の円柱型のやつをつまんで、太さが違うなんか円柱を一回こう出して、その後こう自分で入れていくみたいなとかよくあるんやけど、
保育園で見
た、ああそうそう、多分置いてると思う、うん、でそういう教具がいくつかあったりして、それがあったら家でもできるし、
うん、
そう、あとまあビー玉落としみたいなやつとかもそうよね、
ああ
そう、ビー玉を小さい穴にポトンって落とすとか、うんうん、指先をいっぱい使うっていうのはすごい大事かなって思うし、うん、そう、あとやっぱ運動神経系、自分が脳が思った通りに体が
動くか
どうか、反応できるかどうかみたいなのは多分今一番大事。
体操とかやした方がいいんだやっぱ
ね。まあ別にね、でもそれを現代人はさ、時間ないし手間やから、お金で解決しようとするやんか、
うんうん、
でも本来そうじゃなくて、別に毎日ちょっとなんか公園、アスレチックっぽい公園とか、うん、まあ、なんか山登りめっちゃいいっていうよね。
そうなんだね、うん、
軽めの、だからもうちょっと年上がってきてスタスタ歩けるようになったら、高尾山とか、
高尾山ね、
多分すごいいいし、
うーん、山登りか、
うん、
ありだな、
裸足で歩くのとかもね、
うーん、
いいっていうから、
僕は裸足なんだよね、
あー、うん、いいやんいいやん、
うん、
そう、だから芝生の公園でね、なんか裸足で走らせるとか、今あのうちの子はベアフットシューズっていう裸足に近い、
何ですかそれ
裸足の感覚に近いシューズっていうのがあって、ごめんなさいこれも語ると長くなるんですけど、
何ですかそれ、
知らない、現代人ってもう厚底クッションのスニーカーとかを履きすぎてて、
うん、
人間が本来持ってる足の筋肉とか機能をもう失っちゃってるらしいよ、もう頼りすぎて、
もっと強かったってこと、
そうそうそうそう、本来もっとこう掴む力、足で掴む、地面を捉えるとか、うん、なんか足で情報を感知してたから、うん、あここなんか美味しいもの奪ってそうとか昔ね、思ってたから、足って実はめちゃくちゃ神経鋭いんや本来は、
すごいな、
でそれがないんやけど、うん、子供の時ってやっぱそれ生まれたてやから、うん、できるだけそっちに馴染まないように、やっぱ裸足、できるだけ裸足感覚、でもアスファルトとか危ないから、ほんまに薄い裸足の感覚に近いベアフットシューズっていうのが割と今日本でも流行ってて、大人も子供もそれは、で子供はそれを履いて、
知らなかった、
はい、俺も履いてます、あの
ベアフット、
ベアフットシューズ、
えなんか変わった、
あのね足の指がめっちゃ開くようになったのと、やっぱ足の筋肉、初日とかめっちゃ筋肉痛なの普通に歩いてだけなのに、そうそうそうそう、
で
いかにクッションに頼ってたかっていうので、そう、それで結構なんか うん、感覚。
足めっちゃ疲れるってこと今。
うん、あ、慣れたら全然、
慣れたらもう普通の靴みたいな、
そうそうそう、で大丈夫やけど、やっぱ普通のクッションある靴よりは疲れる。
へー、うん、当然ディズニー行きたくないこれだと。
それは無理。これ今履いてるのは全然クッションありまくりのやつやけどそう、ちょっとそれはよく歩く日は、まあ、1万歩ちょっとぐらいまで全然いけるけど、
うん、2万行くともうきつい。
そうね、2万歩はちょっとまだ俺もやったことないけどとか。
そうなんだ、うん、そういう思考になってるんだ今。
そうだからなんかね、子供を通して思ったのはやっぱ、うん、もう自然が一番、
自然の中に、
うん、もうありのまま、そう、もう縄文人に戻るみたいな。
戻る、なるほど、大事なんだね。
そう、やっぱ体を動かして獲物を取りに行って、走って歩いて裸足で行って、うん、体を使っていろんなことを見て、うん、情報を得てっていう、うん、もうみんなそのスマホタブレットとか見てる場合じゃない。
そうね、文明の発明器具を使わずに。
そうだって人間はもうそっちの方が長いから、昔の方が。
確かに、
ね、ほんのこの数百年とかだけなんで、うん、
いやなんか聞いたことあるもん、小学校の校長がなんかタワマンとかいっぱいあるところだと、うん、子供たちがなんかトイレ流さないし、
うん、
お手洗いも自然とこうやってね、あのタッチレスというか、
はいはいはい、
の手を伸ばせば、
うん、
水が出てくると思い込んでると、そこから教育しなくちゃいけないみたいなことを言ってましたわ、うん、タワマンの子たちは知らないことが多いと。
なるほどね。いやそうやん、うん、それはほんまね、
それはそうだと思う。
だからできるだけ自然にね、
うん、
うん、っていうのはちょっとテーマとしてね、
うん、
習い事だから、まあ、ピアノもね、さっきの点でいくと、うん、そのいいわけ、指先動かすから、ね、で脳で考えて指先とリンクするから多分よくて、
うん、
で体操水泳も一緒で、うん、自分の体だけで動くから、
うん、そうか、
そう
原始人
かっていう意味では、まあ、習い事として捉えるとしたらそれはいいんだろうなと。
やりたいね。でも保育園なのよね今課題は。まず課題は保育園になれること。
そうね、う
ん、
まあそれはね、本当にそれはそれで大事なことなんで頑張ってください。大変ですけど
頑張りましょう。娘頑張れ。
いやだからまあさっきのさタワマンの話出ましたけど、
うん、
まあ何回か前の結論と一緒だけどやっぱ東京はあかん。
東京に住んでると、まあ、子供がいい方向には育たないよね。誘導しないと ね、
そう、受験とかに流されるし、みんなスマホやタブレットで、小学生でスマホ持つ、もう俺はもうそこはもう強い信念を持って制限しようって思ってる、
うん、なぜなんだろうね。うちのいとこもさ、あの小学2年生になる甥っ子にもう買い与えるらしいよ、
うん、いやもうろくなことないよ。
iPhone17 だって、しかも私のより新しいじゃん。
俺よりも新しい
なんで、しかもプロマックスだってでっかいのが欲しいらし
い。嘘やろ。
小2。
いやいやいや、
じゃあ何するのかなと思ったら、ロブロックスとかしたいらしいよやっぱ。
何ロブロックスって。
なんかもう全てのゲームができるゲーム。
何それ。
自由に自由自在にゲームを作ることもできるし、
作ることもできるんや。
作ってその中で発表することもできるし、うん、もう何でもしようだ。マインクラフトのもっと自由版だと思った。
へ
え。行ったこと
ないよ。ああ、まあでも
全てのゲームが遊べるらしい。ロブロックスやばいらしいよ今。それを入っちゃうともう依存しちゃって、やらせてくれないと暴れるみたいな子がいるんだって。
いやまあいると思うわ、
うん、多分もうやばいわ。このあの触れさせちゃいけないものっていうのはいっぱいある。
え、そこ制限したりしてる。
したいよ。
テレビとかタブレット、スマホとか。
テレビもお母さんと一緒と、うん、いないいないバーくらい。
ああ、いい、
うん、30分あたり、
はいはいはい、
もうそれだけ。
ああ素晴らしい。
スマホは見せたくないけど要求してくる時があるんですよ、うん、これで体だんだんを流せと、
うん、
スマホで体だんだんを聞かせろと。
へ
え。その時はもう仕方ない。もう本当に収集つかない時あるから、
うん、
一瞬与えて満足させたらもうバイバイみたいな。
あれほんまね、なんかドーパミンがすぐ出るからさ、快楽。
そうなのよ。
もうあれに慣れたらもう継続して何か頑張るとか無理になるからね。
でしょでしょ
って思ってますけど。
ショート動画とかね。
ショートやばい。
やばいね、
今の子供たち
大人でもやばいんだから。あれ
そう
溶けるもん脳
が。ね、だってもう30代の大の大人が気づいたら1時間とかいっちゃうからさ、
うん、いっちゃいっちゃう、うん、
いやあれ子供はもっと危険やって
もっと危険、制御不能よ。
で今の子供たちが大人になった時の社会やばいと思うで、結構、
うん、それで育ってきちゃったら
ね、みんなでもなんかゾンビみたいな社会になるんじゃないかって思っちゃうけどな、
うん、
だからそこはなんか頑張って抗っていきたいけどね、
うん、だからコツコツやることが無駄って思ってるからね。 びっくりした、うん、いや本当に甥っ子エピソードもう一個あるんだけど、6年生だ今度6年生の甥っ子、
はい、
クリスマスプレゼントに漫画で学ぶなんか有名人、歴史的有名人みたいな、うんうん、偉人の本をあげたの、うん、そしたらショート動画でこれ見た、だから読まない、
いやーきついな
ー、やばって思ったよ、
現代の子やな、
ショート動画でこの人 の全部知ってる、だから本は読まないって、
うわだって今なんか俺も見た、その漫画読む子ですらがもう賢いみたいになってるらしいな、
あそうな、うん、漫画です
ら、前は本やったけど、それがもう漫画、そうみんなショート動画やからやばい世の中、
びっくりしちゃったよね、
いやー本当もうちょっとちゃんとそこは親がやっぱ介入してやるしかないと思う、厳しいかもしれないけど、うん、頑張りましょう、
はい、
既婚男女の恋とか愛とか人生とかは毎週金曜夜9時から各種ポッドキャストやスタンド FM、YouTube でも配信しています。皆さんからのお悩みメッセージ感想などもどしどしお寄せください。番組 X の DM か Google ホーム、スタンド FM でお聞きの方はコメント欄やレター機能からも受け付けています。それではまた来週です。さようなら。
バイバイ。